現在ですね、2020年の、5月の22日のですね、金曜日です。なんか、賭け麻雀がどうした、黒川検事長がどうした、私、須田さんだったっけ、ジャーナリストの須田さんがですね、朝日新聞はぜひとも林、なんとかをですね、林誰だったっけ、林誠さんだったかな、うん、これをですね、名古屋の、これをですね、貢献のこの人をですね、やりたいんだと、うん、ズブズブなんだ、というふうなことを言ったと思います。多分それ嘘ではなかったんだろうけど、林さんも朝日新聞とズブズブかもしれないけれども、黒川さんもですね、朝日新聞産経なんかと麻雀しているうんぬんであったですね、ズブズブであったということが分かってですね、これらの流されている情報の一体何を信じていいのか正直分からないなというふうに戸惑っている自分がおります。私はいつも騙されております。ということは、須田さんもですね、多分騙されていたということか、またはですね、意図的に分かってそういう発言をしたのかという言い方でもあります。で、黒川さんはですね、何だったかな、ヘイト条例か何かのですね、朝鮮人丸寝みたいな、うん、朝鮮人を殺害するようなことを言ったりですね、ネットに書いたりなんかするとですね、それを取り締まる法律の策定、どうした、こうしたに勤めた人である、リベラルな人であるというふうな情報が流され、今日の時点で。でですね、林さんはですね、共謀罪というよりも、その対テロ特措法でしたっけ、対テロ法案ですね。これを作るときにですね、非常に活躍したというふうな形で、政権の側から見ると、林さんの方がどう考えてもですね、いわゆる日本のですよ、中韓、北朝鮮などにですね、協力することによって、日本の利益を外側に持ち出すことをですね、生きがいとしているような、何なんだろうね、この人たち。というふうな人たちに関するですね、見方ではないんじゃないかなという気もします。しかし、これらの流されている情報も嘘かもしれません。正直ようわからん。ただですね、一番問題は、そのマスコミメディアがズブズブであったというところをですね、なんで反省しないのかなと思います。黙ってたんでしょ？バレなかったらずっと黙ってるつもりだったんでしょうね。結局ではそういうところが、いわゆる誰からも相手にされなくなっていくんですよっていうことじゃないですかね。紙切れを売ったりとかさ、既存のテレビで。テレビも結局、タイムスケジュールというのに縛られたままの状態でしょ？予定時間というものにこの番組を流さなくちゃいけないとか。録画があるからと、録画すら最近もう見ないしないしないですよ。めんどくせえからっていうことで。いろんな形で傲慢をですね、続けてきた方々が、まあ、いろいろ滅んでるなと思います。さて、今日はですね、22日は中国におけるですね、まあ国会みたいな、全国人民代表部会だったか代表会だったか、まあ全人代と言われるものは今日から開始しております。このことでですね、非常に重要なことが議案されるらしいです。されるというふうに、審議されることについてというふうなんで、今やられてるのかどうかわかんないです。具体的にはまだ何も発表されてないから。それはですね、香港に対してですね、国家安全法を適用するかどうかということです。もしこの国家安全法を香港に対しても適用するというふうになれば、それはですね、基本的に香港という一国家二制度というものが完全に終わるということを意味します。だから具体的に言えば、香港の中で、中国共産党に対する批判的な言説だとか行動だとかをした人は問答無用で牢屋にぶち込んでですね、処罰する。場合によっては最悪死刑です。国家反逆罪でね。本当にそうなんです。そういうことのですね、法律を、香港に適用するということを、これから審議、22日、今日から審議するというふうな情報が意図的にこれは流されたんでしょうけど、世界がどう見るかということで。とりあえず香港のですね、株式は膨大に下がっております。そして、香港というです。中国で製造したものを香港という迂回経路、穴を通じて西側世界に輸出している、韓国の関連株式が暴落しております。まあ当たり前だなと思います。ただこれはおそらくね、全世界が武漢肺炎でガタガタになってるでしょう。昨日の時点で全世界の、公開されている患者数が500万人を超えました。実際はもっと多いでしょう。私は中国はですね、中国国内だけでおそらく500万人に近い数がいると思ってます。簡単に電卓を叩いてみました。うん。で、まあ、こう置いといて。そういう形でですね、全世界が武漢肺炎でやられているので、今そういう強硬策をとっても、特に米国は何もできないだろうなという、相手が弱るとですね、徹底的にですね、調子に乗るのはこの、儒教圏における支配層の特徴、基本なんで、あ、やってきたなという言い方をします。おそらくこれはですね、香港の人たちは、若者勢力はデモをやるか知らんけれども、おそらくそれをね、武漢肺炎流行ってっからやるなというふうな形の別のベクトルからのですね、徹底的な締め付けみたいなもの。そしてもう一つは、香港の内部のそれら市民と言われる人たちも、たくさん集まれば自分にも移るかもしれないということでですね、デモには参加しない的な。中国共産党はそういうところも全部見てるんだと思います。 だから私こういう流れがどんどん起きてるでしょ。外資を買い占めるであるとかですね、あの軍事の動きを非常に強化してるだとか、あの威嚇行動を増やしただとか、これあの次から次から出てくるこの流れを見てると、やっぱり1月の22日における春節のですね、中国人の世界への大移動を通じての全世界の拡散を、彼ら中国共産党は計画的にこれをやって、全人類を武漢肺炎の大混乱のるつぼに陥れるという計画を実践実行したということです。計画的だというふうに私はこれは強く、私個人は断言しております。別にあなたの同意は求めておりませんが、だからね、その設定に基づいてこの香港に対する動きを見てると、やっぱりその最終的にね、22年ぐらいまでにあの台湾の武力併合、まあはっきり言って侵略するということをですね、タイムスケジュールで決めてるんですが、遅くても25年だったかな。だからそこから逆算してみれば、確かに香港今の段階でですね、一国二制度をですね、完全にやめてしまうというふうなことを前倒しでやるというのも分かる気はします。つまり中国の側の視点から立てばということなんですが、であのこの国家安全法の香港導入の審議、今やってるんでしょうね。やってることに対して一応米国は、あの米国国務省は警告はしてるんですが、おそらくそれは抗議だけで終わるんじゃないでしょうか。なぜならば、さっき言った通り、米国の企業も中国の中にたくさん人質としてですね、生産工場を持っており、大体その香港経由でですね、あの自分の国にですね、まあこう逃亡状、あの帳簿上だとかいろんな書類上のことではあるんですけど、お金の流れ上のことではあるんですが、香港経由して出してるっていうパターンが非常に多いので、何も言えないんじゃないですかね。やるかな、何かをできるかな。だから確かあのほら、香港支援法だったかな、なんかあったでしょ。それね、そこから何か大きく変わったんですか、ですよ。でもどうなのかな、あれ香港でその民主化を弾圧するような動きがあったら、確か最恵国待遇的なものの扱いを香港に対してはもうやめるみたいなことを確かあの時点で言っていたはず。去年ですよね、これ確かね。だからもしそうなったらどうなるかというと、中国は欧米の特にドル圏から切り離されてもいいんだという覚悟を決めつつあるんだなというふうに私はこれを捉えております。実はあの私昨日言ったと思いますが、ナスダックとかですね、ニューヨーク証券取引市場から基本的に中国の企業は上場廃止か追放という形に本当になっていきます。それに関連する法案が昨日一昨日の時点で20日だったか、米国時間で上院で全会一致で可決したという報道、これロイターもブルームバーグも結構で大きく言ってましたが、これが適用されて具体的にどういう形で実際に施行されていくのかとは正直わからんけど、年内でしょうね、普通に考えれば。いろんな駆け引きあるとしても、となると米国で経済活動している中国企業なんていうのは、米国の会計基準をですね、会計監査含めて何にも受けてないんですよ。必要な資料も出してないし、だからそんなもんはっきり言って企業活動をしている、許すということそのものが間違いであり、なんでこんなもん許すのか、だからオバマ政権が許したんですよ。結局これが答えのすべて。だから後々だからオバマさんとその一族とシカゴのですね、経済バスと言われるものは、そのまず米国の敵だというふうに認識されて始末される可能性高いなと私これ見てますが、結構5年10年先のことになりましょうけど、だけど今の段階でとりあえずその目の前のそのね、米国の中に入り込んだ米ドルを米国の国内から吸い上げるような装置としている中国企業を追い出して、中国のですね、売り上げを切断しないことには、こと中国の、あの対外膨張政策というものに関わる資金を、軍資金をですね、切断することはできないわけです。だからこれをやりに来たということになります。中国はこれを受けてですね、あの何度も言ってますが、習近平さんは今の中国人がもっともっと貧乏になってもいいと思ってるんですよ。そんなこと本当に言ってんもん、この人。あの文化革命の頃ぐらいまでのですね、中国に一旦戻ってもいいって言ってるんですよ、本当に。でその結果、それでも米国、つまり時間さえ稼げば10年とか20年の単位で時間さえ稼げば生き延びれば、人の数が多いのは中国だから、最終的に中国が勝つと、西側世界は全部滅びると、あの経済的に完全にダメになると。そうなった時に、その文化大革命とかそれよりも前のとてつもなく貧乏な中国になっていても、 1億でも2億でも残っていれば、そこからですね、中国人が地球のすべてを侵略し尽くすんだ、併合し尽くすんだ、同化し尽くすんだと、本当に心の底からそれを持ってるので、持ってるんですよ、これ残念なことに、いろんな発言を見る限りにおいては。というと、貧乏なこともね、いいよと。僕たちはその人民元決済地域というものを作るんだよって、こんなんできるかな、だから島しょ国とね、元、まあ、元のソ連圏ですね。ソ連圏諸国。だから EU はこの辺非常に警戒してるけど、多分これいくつかの国はやられてしまう可能性が高いなと思ってますが、島しょ国圏でしょ、あと、ソ連圏というよりも元ソ連であったですね、スタン諸国でしょ、いわゆるカザフスタンとかね、いろんなあの辺でしょ、あとは中東およびそこからアフリカに通じる。ただアフリカは利回りが悪いので今だいぶ投資を引き上げてるみたいですが、しかしですね、これらのユーラシア大陸とアフリカ大陸を抑えてしまえば、それらの国々は全部貧乏ではあるけれども、何らかの産出する物資があるわけです。食料品とか含めて石油とか、それだったらドル経済圏から切り離されても非常に貧乏にはなるけれども、たくさんの中国人も飢えとか伝染病で死ぬかもしれないけれども、まあなんとかなるだろうというふうな見込みを立ててるんだろうと思います。彼らにとってのですね、一番の切り札というのは、多分欧州をこちら側に、中国の側に寝返らせることができるという強い確信があるんだと思ってます、彼らの中には。つまりここでですね、この地球の世界は大陸勢力と海洋勢力におけるですね、二大対立というか、高校生ぐらいで、日本はならないけど、だいたい外国の高校1年生ぐらいで習うような、地政学における海洋勢力と大陸勢力の相国対立という、非常に分かりやすい形に、一旦戻るというふうな言い方を私はします。というか、もうなってっけどね、これ、道民だって。そうなるとですね、まあ、普通に考えて、14億でしたっけ、まあ本当は16億ぐらいいるということになってるけど、その数字は信じてないので、7、8億じゃないかなと思ってるんですが、そのうちの半分以上死ぬんじゃねえかな。食えないから、単純に。戦争が起きるとかどうこうじゃなくて。食料生産とエネルギーをどうするのかなということ。まあだからその、ドルとね、切り離したような地域で、アフリカと、さっき言ったアフリカとか中東とかいろいろ入れるっていうけど、じゃあそのアフリカとか中東の地域の全てが、じゃあドルと決別できるのかという、これらの国はドルとは決別できないと思いますよ。普通に。中国とだけ商売をや、貿易をやってですね、人民元で物を交換するというふうな形をやるのも結構なんでしょうが、中国というのはですね、その人民元の発行流通量なんていうのをですね、恣意的に勝手にですね、漢民族にとっただけ都合よくやるに決まってんじゃないですか。結局それはですね、彼らのモンゴル、内モンゴル自治区ですか、あとチベットと、あとウイグルと、この戦後獲得したですね、彼らは勝手に植民地と言わずにですね、自治区とかって言ってっけどよ、あれらの人々に対する全く人間扱いしないような、それを見てればわかるでしょ、あれはだから人間じゃないんですよ、彼らの、中国の支配層からすると、中国の国民もあれらを人間だと思ってないんですよ。こんなこと私言いたくないんだけど、戦争に負けた地域における奴隷だから何してもいいと思ってるんですよ。しかしその奴隷だという言葉をですね、使えないからテロリストだというふうに決めてるんですよ。だから、なんかね、そう、こういう概念を私持ちたい、時々ね、本当にイラッとくるんですよ。私カースト嫌いなんで、だから徳川とかの辺も大嫌いなんで、正直言うけど、だから何がそれね、これマルクス、レーニンとかあの辺のね、共産主義をですね、開発したよね、あれも金もらって開発したんだろうけど、あの連中怒るよ、あの身分差別をこんなにですねやってるようなこの中国というものが、なんで共産主義に名乗ってんのお前と怒るよと私は思うんだけど、だからここで私はいつも言います、結局この世界におけるですね、ほぼ全ての人間というのは看板を立てるときにそれをですね使ってるだけなんですよ。どの看板使えば自分のところにですね、地位と名声、経歴と月給がですね集金できるか、囚人、まあ地理を集めるということなんですが、囚人できるかということ、集金できるかということの都合のいいものを使ってるだけなんであってですね、本当の意味で政治思想とかね、心情だとか哲学とか持ってるやつなんてね、支配層の中には一人もいないんですよ。それはですね、なぜならば政治支配層と言われる人間にしても、エリートと言われる人間にしても、私のようなボンクラッパー、クルクルパーのバカにしても、あんまり変わんないからですよ。正直言うけど。中に入っている魂の振動数の差異はですね、ある程度、違いはある程度あるんですが、それにしたってあんまり変わんないんですよ。 地球というこの大きな座標に集まってくる魂というのはクズ中のクズの精鋭ばっかりなんで、あまり変わらないんです。そこから逆算したときにですね、まあいろいろ言いたいこともあるんですが、まあまあまあ、固定された概念の座標に自らを縛り付ければやめようねとだけ言います。はい、なんかです。よろしく。ごきげんよう。